たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック、こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます加藤優子です。今回も教科書に載らない歴史を紹介します。伊能忠敬、日本地図の作成で有名です。その伊能忠敬の地図作成にまつわるエピソードを紹介します。真の目的は正確な暦の作成。当時は四五千一度の長さの意見が割れていました。そこで北極星の高さを2地点で観測し、角度を比較することで緯度の差が分かり、2地点の距離が分かれば地球は球体なので外周が割り出せると提案。2地点は遠ければ遠いほど誤差が減るため、江戸から蝦夷地、東京から北海道まで距離を測ることが望ましいのですが、当時は幕府の許可が必要でした。そこでひらめいたのが日本地図の作成です。当時海外勢力が日本へ迫ってきており、国防上精密な地図を必要と考えていた幕府の動きを察知した高橋重時は、江戸地の正確な地図を作ることを幕府に願い出ました。そしてその重要な役割を伊能忠敬に任せたのです。伊能忠敬は55歳でした。1800年4月14日に幕府から蝦夷地測量の正式な命が下りました。その5日後、4月19日に伊能忠敬一行は蝦夷地へ向けて日本地図を作るための最初の一歩を踏み出したのです。ただし幕府の財政援助はなく、全て自費。伊能家の3万両、約30億とも言われる資産が役立ちました。そうしてその日を記念して、現在では毎年4月19日を地図の日、または最初の一歩の日と呼ぶようになったのです。それではここで曲を紹介します。ネットでも紹介されています。悲壮感のあるパーカッションを強調したオーケストラ楽曲です。曲名は先人たちの足跡、お聴きください。 これからの時間は、前回に引き続きゲストにお招きしている日本社会福祉士会のくずやさんと、天白ディプリの代表田中さんに、前回に引き続きましてボランティア活動の話を伺いたいと思います。
天白ディプリ田中さん代表で、僕天白のディプ、天白ディプリメンバーでもあるので、はい、なぜ天白かっていうと、まあ、天白区にある大学に勤めてたからですね。で、まあ、2つ大学なんですけど、東海学園大学さんと明治大学さんですけど、明治大学さんの方が息の長い災害支援活動をやってますが、やはりそれも卒業生です。卒業生が来てくれ、ウェルカム準備しとくからねって、ちゃんと学生を受け入れる準備をしてくれているんですね。そういうことなんです。だからボランティアに行くというのは、実は被災地や被災者の方にお世話になるという気持ちで行かなきゃいけないんですよ。
自分がもう自分がしに行くじゃなくって、自分がもうさせてもらう、させてもらうっていう感じで、
させていただく。だから明治大学の学生にはさせていただくっていう気持ちで行きましょうっていうのを伝えていますし、まあ、私が授業科目を持っていた時には、そのための授業だけで半期あるんですね。ボランティアのミッションというか理念を考えるためだけに、まあ、その結果私も今関わらせていただいてるんですけど、そういった点なんです。だから自己満足で自分が社会貢献して自分を磨こうとして、どうだ俺ボランティアだっていう気持ちですよ、学生は。いや、それはいいんです。不純な動機とは思いません。あと、もっと不純な動機の方も見えます。自分探しに行かれます。でもですね、ちゃんと名前で派遣をする立場である以上、受け入れ先はどうかっていうのを考えなきゃいけないし、行く人もあなたが一人行くことで、あなた人のために役立とうとするけども、役立つ瞬間までのプロセスの間、あなたをあなたがいさせてもらえるっていうことは、いさせてあげようという、そういう受け入れる人がいるからだよな。あなたでなきゃいけないわけじゃないよな。あなたがいてよかったと言ってもらえる活動したいんだよな。だったらあなたは何ができるのか。それは、行った瞬間から考えなきゃ。人のためになる前に、あなた自身がここにいさせてもらえるための準備をしましょうって。田中さんとかあれば、災害ボランティアの経験のある人は、すぐ行かないんですね。
ほう。なんでですかね。
迷惑かけるって分かってます。
そっちか、
向こうの受け入れ側の気持ちが分かるから。だからボラ船の運営スタッフとかプロフェッショナルな支援で行かなきゃいけないよっていう要請だったら行くのであって、あえて一般ボランティアのようには行きません。
もうね、昔と違うのは、災害起きるとすぐボランティアに行きたがる人が多いんですよ。で、今回名古屋からでもゴールデンウィークにバスで、行きも帰りも車中泊でボランティアバス募集して出てるんですよね。
福祉施設を片付けボランティア
を行うんですよね。
実際行きも帰りも車中泊のバスで現場に着いて、その後現地へ入って、そう体が動くとは思わないんですけどね。若い子はいいかもしれないけど、
ちょっともう私も難しいですね。あと車中泊が寝れないと動けないですよね、翌日が。
でそこまでやって、ボランティア募集するんだったら、なぜゴールデンウィーク外れてから、企画しなかったのか。結局ゴールデンウィーク中はもう一般ボランティアがもう、ともかく集まるんです。
そうですね、みんな休みだからその機会にお手伝いしたいってなりますよね。
で、実際ゴールデンウィーク終わった後の方が困っちゃうんです。
今まで人がいたのが一気にいなくなっちゃうから。
そうそう、ニーズはどんどん増えてくる、で、ニーズは増えてくるんだけど、ボランティアは集まらなくなっちゃう、
だからゴールデンウィーク中にたくさん集まることを想定してボランティアのその活動のアイテムを増やそうとしますが、裁く人に限界がありますよね。
受け入れる体制の人数は変わらないのに、来る人だけが多くなっちゃうから、 やることを準備することが余計多くなっちゃう。
物流でもそうですよね。倉庫は立派でいっぱいストックがあるけども、うん、それを荷さばきする人間がいなかったり、どこに届けていいのかが判断する人間っていうのが少なければ、当然それは物は減っていかないですよね。新しい商品入荷できませんよね。実はそこの問題があるんですよ。だからってじゃあ荷さばきすると多ければいいかっていうと、じゃあ一挙に押し寄せたり大丈夫かっていうと、 A さん B さん宅は隣接していますと、そこに10人ずつ入ったと、でも入りきれないもんだから道いっぱいですと、その時に車が通れませんと、緊急車両が通れません、これ人災ですね。そこまで考えるんですよ、ボランティアセンターと。
すごいですね。
やはり地元でやれることもあるんですね、ボランティア。普通の人だと、もうともかく救援物資を、送ろうとか、そういう発想になるかもしれないけど、やはりやれることは いろいろあるんです。例えば募金にしても、普通皆さん募金やりますよね。熊本地震で皆さん街頭に立って募金集めてるんですけど、それどこへも、
そうなんですよね、募金してそれをどこに使ってもらえるのかとかがわからないと、募金をするっていう行為は自己満足になっちゃうんじゃないかと思って、すごいこれどこに行く、どこに行くっていうのがすごい気になってしょうがないんですけど、でなんかそれを、まあ、それも募金詐欺みたいなのもあるっていうのがニュースになってるので、だから何が安心してできる募金なのかっていうのも見極めが、何を判断されるかが全くわからないんですけど、
そう、募金っていうのは大体は義援金として、いわゆる日本赤十字社とかその辺が全て集めて地元の市町村に、行きます。でそこで、集まった金額で、人数で割って住民に現金を渡すんですね。でそれが義援金の募金なんですね。ところが、いろんな種類があって、例えば地元のボランティアセンターの、活動、いわゆる資材を買ったりですね、スタッフのために使う、費用も必要になるわけですね。でそういうお金っていうのはその義援金から出るわけじゃないんですね。
あ、そうなんですか。
そうそう、義援金はあくまでも住んでる住民に行き渡る、でボランティアセンターの資金とかそちらはその募金ではいかないんです、だからそういう募金も必要だし、で例えば熊本城も見る限りバラバラですよね。
そうですね。
あのお金でもその義援金からはいかないんです。1円。
そうなんですか。
そうです。だから熊本城でも本当にみんなで復興させようと思ったら、もうすでに名古屋城でも募金箱置いていて、姫路城でも募金箱置いて集めてるんですけど、そうやってそれぞれ違う募金をしないと。
修復するんだったらそれ用の募金箱が、それはそれである、作ってあるってことなんですか。
そういう募金を、募金活動をまた別にやるっていうのも必要になる、
そうですね。だから例えばその災害 NPO 団体の全国ネットワークがあるんですけどね、そこではボランティア支援金という募金を行っていて、
ボランティアさんに使ってもらうようにってことですか。
ボランティア活動に使う。で実はボランティアのいいところっていうのは、民間でなおかつ被災地に受け入れてもらえるぐらいきちっと配慮しているボランティア団体はですね、早いんですよ動きが。
ほう、
すぐ対応してくるんですよ。行政機関って平等性とかっていうのがすごく住民の方からのプレッシャーや、あとまあ税金で動いていることもあるもんですから、どうしてもですね動きが遅いですよね。遅くなるのがお仕事ですよ、まあ、言い方変です。でもボランティアっていうのはある意味自由ですし、まあ公的な公認があるかないか別にして、住民の方が必要と認めればそれは必要な活動であるからこそ、まあ、そこで動いていけばそこでもう活動が成り立つ、で被災された方の、ニーズに応えられるわけですね。 だからそういった意味だと、その時にやっぱり先立つものどうしてもいるんですね。まあ、食事は自分でお金払うにしてもですね、ボランティアで。しかしですね、じゃあ、車を出したら誰が出すのかとか、あとその被災地に着いた時にテント張る時誰が困りますのか、それも全部ボランティアでというと個人の負担になってしまうとまずいものですから、じゃあ組織の負担かというと、それはある意味 NPO 団体とは言ってでもですね、そもそも生活に困っている方をサポートするために NPO であるがゆえにですね、お金は持っていることは少ないですよね。相当名前の売れた NPO だったら相当お金持ってますけども、でもそういう NPO って実はある建物を管理して指定管理をやってて、そのお金の贈与を使っているとかですね、あと日常的な活動で物販をしてお金を持ってるとか、あと会費を高額な会費取って集めてるとかって結構やってるですね。だから田中さんとか僕もそういう防災系の団体入ってますけど、お金もらってないですよ。もちろんもらってることは一回もなくって、むしろ払ってます会費を。でそれがその、募金では賄えない持ち出し分を使っ持ち出し分として使ってるんで、実は年中無休で募金やってるような感覚です、はっきり言うと。
あ、その自分が投資してる分っていうかがもういっそ募金、
募金だですよね。だって災害救援のための NPO なんで、その会費としてお納めしてるんですよね。でそこで雇われて日常的なスタッフがいないと本当の人のためのボランティアってできないですから、もう準備重ねてるんですね。プロフェッショナルになってるんですね。でそれの人のその人たちの給料にもなるし、いざ災害が起きた時にその支援金、義援金ではない支援金が集まる前、集めたって配分決めなきゃいけないから時間かかりますから、そのタイムラグがある間はやっぱりそのスタッフの生活保障もしなきゃいけないですし、あと、無償でいいよって言ってるボランティアだって当然その資機材の準備必要ですから、そういったものに使われてくるんですね。で返してくれっていうわけでもないでしょうから、だからそれは持ち出しですからね、その団体のそのアイデンティティでもあるし、だからそういう人たちが実は全国にいるんですね。だから僕たちも熊本地震が起きましたと、まあ日赤とか社協さんの募金に出しましたと、まあ、いわゆる公的募金ですね、国がきちっとその 法令に基づいて設定しているのが義援金という募金ですよね。でもそれを僕は、まあ、支払ってはいますよ、それ払ってはいますけども、例えば職場でとかグループで払っているときに少ないなって思って僕払ってるんですけど、少ないな少ないなりの意味は自分の中であるんですね。それはいわゆる災害救援団体の会費、また災害救援団体が被災地に行く受け入れてもらえることはっきりしたっていうことが、僕たち会員ですからニュースで入ってきますから、報告がいただけるもんですから、であれば出しましょうということでそれで払っています。まあ、お金額言うわけにいかないですけど、意外と高額払ってますっていう人たちが偶然僕たち集まって今日2人来てるんですけど、
素晴らしい。
でも一般の方にも満足していただきたいんですよ。だから天白区で災害が起きた時はボラ船の運営を田中さんを筆頭に、まあ筆頭って言ったら社協さんにも申し訳ないけど田中さんが住民側の筆頭になり、住民の方と一緒になって運営するということは地元の住民が生き残らなかんのですよ。避難所の話もそうですよね、送られていた物資を仕分けすることもそうですよね、ボランティアさん来た時にそれを受け入れて接遇するのもそうですよね。地元の人が大事ですよね。だから地元の人は生き残らなかんのです。
今回はゲストに葛谷さんと田中さんを招きしてお話を伺いました。次回も引き続きお話を伺いたいと思います。それでは次回もお楽しみに。